姫君が六条院へ移っていくことは簡単にもいかなかった。まずきれいな若い女房と道場を探し始めた。九州にいた頃には相当な家の出でありながら、田舎へ落ちてきたような女を見つけて次第に雇って、姫君の女房につけておいたのであるが、脱出のことがにやかに行われたために、それらの人はみんな捨ててきて、三人の他には誰もいなかった。今日は広いところであるから、一目というようなものに頼んでおくと、上手に探して連れてくるのである。誰のひげみであるかというようなことは、誰にも知らせてないのである。一旦、右近の五条の家に姫君を移して、そこで女房を襟整えもし、衣服の支度もみなして、10月に六条院へ入った。源氏は新しい姫君のことを花散る里に語った。私の愛していた人がむやみに悲観して郊外のどこかへ隠れてしまっていたのですが、子供もあったので長い間私は探させていたのですが、何だ得るところがなくて、一人前の女になるまで他に置いたわけなのですが、その子のことが耳に入った時にすぐにも迎えておかなければと思って、こちらへ来させることにしたのです。もう母親は死んでいるのです。中将をあなたの子供にしてもらっているのですから、もう一人あったっていいでしょう。世話をしてやってください。簡単な生活をしてきたのですから、田舎風なことが多いでしょう。何かにつけて教えてやってください。本当にそんな方がおありになったのですか？私は少しも知りませんでした。お嬢さんがお一人で少し寂しすぎましたから、いいことですわね。花散る里は追うように言っている。母親だった人はとても善良な女でしたよ。あなたも優しい人だから安心してお預けすることができるのです。などと源氏が言った。母親らしく世話を焼かせていただくこともこれまではあまり少なくて退屈でしたから、いいことだと思います。ご一緒に住むのは、と花散る里は言っていた。女房たちなどは源氏の姫君であることを知らずに、またどんな方をお迎えになるのでしょう。同じところへね、あまりに奥様を古物扱いに遊ばせではありませんか、と言っていた。姫君は3台ほどの車に分乗させた女房たちと一緒に六条院へ移ってきた。女房の服装なども右近がついていたから、田舎美人に整えられた。源氏のところからそうした人たちに入り用の綾、その他の剣振るいは提供してあったのである。その晩すぐに源氏は姫君のところへ来た。九州へ行っていた人たちは、昔光源氏という名は聞いたこともあったが、田舎住まいをしたうちにその稀な美貌の人がこの世に存在していることも忘れていて、今ほのかな日の明かりに几帳のほころびから少し見える源氏の顔を見て、恐ろしくさえなったのであった。源氏の通ってくるところの小口を右近が開けると、この小口を入る特権を私は得ているのだね、と笑いながら入って、縁側の前の座敷へ座って、日があまりに暗い、恋人の来る夜のようではないか。親の顔は見たいものだと聞いているが、この明かりではどうだろう。あなたはそう思いませんか？と言って、源氏は几帳を少し横の方へ押しやった。姫君が恥ずかしがって体を細くして座っている様子に感じよさがあって、源氏は嬉しかった。もう少し明るくしてはどう？あまり気取りすぎているように思われる、と源氏が言うので、右近は刀身を少しかき上げて近くへ寄せた。決まりをありがりすぎますね、と源氏は少し笑った。本当にと思っているような姫君の目つきであった。少しも他人のようには扱わないで、源氏は親らしく言う。 長い間あなたの意思がわからないので心配ばかりさせられましたよ。こうして会うことができてもまだ夢のような気がしてね。それに昔のことが思い出されて耐えられないものが私の心にあるのです。だから話もよくできません。こう言って目を拭う源氏であった。それは偽りでなくて、源氏は夕顔との死別の場を悲しく思い出しているのであった。年を数えてみて、親子であってこんなに長く会えなかったというようなことは例もないでしょう。恨めしい運命でしたね。もうあなたは少女のように恥ずかしがってばかりいて、良い年でもないのですから、今日までの話も私はしたいのに、なぜあなたは黙ってばかりいますか？と源氏が恨みを言うのを聞くと、何と言ってよいか分からぬほど姫君は恥ずかしいのであったが、足立たずで、数え色はいかに哀れと思う乱、水戸瀬になりぬ足立たずして、遠い国へ流れ着きました頃から、私は生きておりましたことか、死んでおりましたことか分からないのでございます。と、ほのかに言うのが、夕顔の声そのままの誤飲であった。源氏は微笑を見せながら、あなたに人生の苦しい道をばかり通らせてきた報いは、私がしないで誰にしてもらえますか？と言って、源氏は聡明らしい姫君のものの言いぶりに満足しながら、右近にいろいろな注意を与えた源氏は帰った。感じのよい女性であったことをうれしく思って、源氏や夫人にそのことを言った。野蛮な地方に長くいたのだから、気の毒なものに仕上げられているだろうと、私は軽蔑していたが、こちらがかえって恥ずかしくなるほどでしたよ。娘にこうした礼人を持っているということを、世間へ知らせるようにして、よくおいでになる刑部教の宮などに、お能をおさせするのだね。恋愛至上主義者も、私のうちでは生真面目な方面しか見せないのも、妙齢の娘などがないからなのだ。大層にガス付いて見せよう。まだなってない貴公子たちの化粧ぶりを端と拝見しよう。と源氏が言うと、変な親心ね。求婚者の競争を煽るなどとはひどい方。と仁王は言う。そうだった。あなたを今のような私の心だったらそう取り扱うのだった。無分別に妻などにはしないで娘にしておくのだった。夫人の顔をあからめたのがいかにも若々しく見えた。源氏は硯を手元へ引き寄せながら胸書きのように書いていった。恋渡る見あそれながら玉かずら、いかなる筋を尋ねきつらん。恋渡る見あそれながら玉かずら、いかなる筋を尋ねきつらん。かわいそうに。とも独り言してるのを見て、玉かずらの母であった人は、前に源氏の言った通りに、深く愛していた人らしいと仁王は思った。源氏は子息の中将にも、こうした娘を呼び寄せたから、気をつけて交際するがよいと言ったので、中将はすぐに玉鬘の御殿へ訪ねて行った。つまらない人間ですが、こんな弟がおりますことをご念頭にお聞きくださいまして、ご用があれば、まず私をお呼びになってください。こちらへお移りになりました時も、存じないものでお世話をいたしませんでした。と忠実なふうに言うのを聞いていて、真実のことを言っているものは決まり悪い気がするほどであった。物質的にも一生懸命の講師をしていた九州時代の姫君の住所も現在の六条院の華麗な設備に思い比べてみると、それは田舎らしいたまらないものであったように音どなどは思われた。すべてが洗練された趣味で飾られた気高い家にいて、親兄弟である親しい人たちは、風采をはじめとして、目もくらむほど立派な人たちなので、 こうなって初めて三条も大名を軽蔑してよい気になった。まして太夫の言は思い出すだけでさえ身震いがされた。何事も豊後之助の市井の賜物であることを玉鬘も認めていたし、右近もそう言って豊後之助を褒めた。しかとした規律のある生活をするのにはそれが必要であると言って、玉鬘付きの家中や執事が決められた時に豊後之助もその一人に登用された。すっかり田舎上がりの失職者になっていた豊後之助は、にやかに朗らかな身の上になった。仮にも出入りする便宜などを持たなかった六条院に朝夕出仕して、多数の侍を従えて執務することのできるようになったことを、豊後之助は思いがけぬ大幸福を得たと思っていた。これらもすべて源氏が思いやり深さから起こったことと言わねばならない。